このポッドキャストはハッシュ思いやりというのでフィードバックなどを募集しておりますので、なんかコメントとか感想とかあれば何でも気軽に書いてもらえるとありがたいです。
はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
あー、横道です。
三浦です。
いや、もうこんなにすぐ次の収録して大丈夫ですかね。前回撮ってから、
いや、もう
間もなすぎてドキドキしてますけど、
あれですよ、僕はどうしても聞きたいことがあるということで横道さんをお呼びしたわけでございますが、
ありがとうございます、何でしょうか。何でも聞きます。
なんか盛大に世の中がバズってたじゃないですか。世の中はちょっと主語がでかいです、すいません。
そういう存在になりたいものですね。
いや、そう、この、まあ、翻訳をされてブログ記事ですかね。ブログではないのか、これは。元の記事、
ブログですね。
ブログですよね。
元もブログですね。
はい。
そうですね。
図解プロダクト作りの構造っていう、これが、
はい。
私もすぐに拝見しまして、あ、これはお話を聞くしかないと思い、は
い、
お声掛けさせていただきました。
ありがとうございます。とはいえ、すごく罠はですね、これを別に私が書いたわけではないというところですね。私はただ日本語にしただけであるというのがなかなかポイントなんですけども、まあでもなんかめちゃくちゃ広く読んでいただきましたね。ハテブとかも500ぐらい超えてたし、ビューも1万近くいってたかな、確か。
すごい、
結構読んでいただいたみたいで、訳した甲斐があったって感じですね。
いや、なんか、ま
あ、翻訳で言うと、
はい、
これもともとそのプロダクトマネジメントトライアングルっていうのが日本でも結構今でもこう話すプロダクトマネジメントを語るときに話され使われたりすると思うんですけど、
しますね、
その方のブログで、その方、そうですね、まあ、その 続編じゃないですけど、さらにそれを活用して別の切り口みたいなブログなんですけど、うん、なので、その元のプロダクトマネジメントライアングルをされたニンジン君さんにもちょっと声かけてレビューとかしてもらいましたね。あと、小四郎さんにもレビューしてもらいました。うん、はい、ありがとうございました。
いや、
この場を借りてってやつですね。
なるほど。いや、もう、はい、結構なボリュームなのでね、ぜひ、
ね、
まあ、全部をもちろん読んでいただきたいんですが、まあ、この思いやり FM を聞いていただいた方だけに、翻訳した横道さんが、まあ、あたかもこれ全部をきちんと読んだかのように思えるようなお話が聞ける
んですね。読んでない記事を読んだふうに語れるように、これを聞けばですね。
そうですね。
大事ですね。そうですね、これは翻訳したきっかけでいくと、なんかメタな話ですけど、もともとやっぱりそのプロダクトマネジメントトライアングルってすごくニンジン君が訳されたことで日本でも広まったと思いますし、うんうん、まあ、今でも語られ、それを使って語ることもあると思いますし、うん、もちろんなんかこう唯一のこれがプロダクトとかプロダクトマネジメントを説明したものであるとは全く思わないんですけど、うん、まあ、一つ共通言語としてすごく有用だなと思ってます。で、僕も会社の中でそのプロダクトマネジメントの話とかを、まあ、いろんな人とする機会があるんですけど、まあ、これを読んでから話すと、まあ、ちょっとやっぱりそこのその共通認識を使って会話ができたりっていうのがあるので、やっぱりこういうそのボキャブラリーっていうのはすごく良いなというふうに思ってたんですね。で、このプロダクトマネジメントライアングルの、まあ、ちょっと遡っていろいろとブログ拝見してたら、まあ、他にもいろいろなこと、いろんな方法で言語化されてたので、これはさらにその共通言語を増やすという意味で良さそうだなと思って、まあ、まずはちょっと一つピックアップして、プロダクトマネジメントトライアングルに一番近いものを翻訳させてもらったという感じでした。
なるほど。ということは、ね、続編も期待していいということになるんですかね。
そうですね、ちょっと検討はしてます。なんか他にもたくさんいいのがありそうだったので、まあ、そうですね、翻訳するのちょっと大変なんでここで約束すると怖いので期待は下げておきますけど、できればと思ってますね。
楽しみです。いや、
で、そうですね、ありがとうございます。で、まあ、この記事自体はやっぱりそのニンジン君さんが訳されたその元のプロダクトマネジメントトライアングルを読んでいただいた方が、先読んでいただいた方がいいかなと思いますね。うんうんうんうん、そっちの方が、ね、もうボリューミーだし、さらに深い深いというか、その 分量も多いので大変だとは思いますけど、まあ、興味持ったらぜひ読んでいただきたいなと思うんですね。で、すごく、まあ、本当におすすめですね、シンプルに。なんかやっぱりトライアングルって実はパッと見るとなんか3つの頂点があって、まあ、テクノロジーとユーザーとビジネスっていうのでプロダクトだったりプロダクトマネジメントが、必須項目として表されてるっていうのにちょっと見えがちなんですけど、
うんうん、
なんで三角形だけを見るとなんかそういうふうに見ちゃうんですね、
うんうん、
でもちゃんと本文を読むと実はこういろんな考え方をこの中に複合的に取り入れていて、まあ、空白領域っていう言葉だったりとか、
うん、
コンフリクトする領域みたいなものだったりとか、
うんうん、
でそのコンフリクトをどういうふうに、解消すべきか、まあ、どういうふうにまでは語ってないんですけど、まあ、そこを頑張って解消することも大切だよねみたいなことをこう語っていらっしゃって、うん、なかなかこう一つのシンプルな図にもかかわらずいろんな要素をこう含めていて、いやこのビジュアライズの方法を考えたのはすごいなと本当にシンプルに思いますね、
うん、
なので読み進めていくと面白いことは間違いないので、ぜひ元のプロダクトマネジメントトライアングルを読んでほしいなという感じはあります。でちょっとかなり僕前半は僕ばっか喋る感じになったら申し訳ないですけども、このまま進めると、で今回の記事は同じような、まあ本当に著者も全文で言ってるんですけど、まあ、このビジュアルボキャブラリーというふうに言っていて、まあ、そういうものがあるとプロダクトマネージャーがプロダクトのことを考えるときとか、プロダクト組織がプロダクトのことを考えるときに有用でしょうという前置きがあって、まあ、3つぐらい、紹介がされてます。その1つ目がプロダクト、トライアングルというもので、まあ、これはプロダクトマネージメントトライアングルと、まあ、基本的に同じだと思っていて、それを、ベースに次の2つの図が紹介されていってますね。で、その2つ目っていうのが、プロダクトフィット、ミスフィットみたいな考え方の考え方というか、まあ、そういうことっていいプロダクトの文脈でよく言うと思うんですけど、まあ、それをこのトライアングルに重ねて考えてみるとどうですかっていうような、まあ、提案みたいなものです。で、まあ、そのトライアングルって図を見、これ、ポッドキャストで話すのはなかなか大変だなと話し始めて思ってるんですけども、3つの頂点、まあ、三角形なので頂点が3つあって、まあ、1つがテクノロジー、1つがユーザー、1つがビジネスっていうふうになっていますと。うんうん、この3つがすべて、フィットすると、プロダクトを成功するとよって言うんじゃないかというようなものですね。
うんうん、
で、よくプロダクトフィットとかって言いますけれども、これを3つに分解して考えてみてはというような提案だと思ってます。
うんうん、
で、まあ、そのブログも見てもらえると分かるんですけども、まあ、そのフィット、ミスフィットの組み合わせで、まあ、それをなんか日常的な言葉でも説明してくれていて、まあ、例えば面白いのは、テクノロジーとユーザーは、あ、ごめんなさい、ビジネスはフィットしてるんだけども、テクノロジーとユーザーがフィットしていないっていう例は、なんか例えばこれは MBA のファンタジーですねみたいなことが書いてあるんですね。ビジネス的には成功しそうだけど、誰も人が来ないし、実現、テクノロジーで実現もできないみたいな、まあ、そういうふうな当てはめ方をして、まあ、ちょっと想像しやすくしてくれてるかなと思います。うん、で、まあ、この中でもこれを地図にしてみてくださいって書いてあるので、まあ、自分たちのプロダクトって今、どこがフィットしてないんだっけっていうようなとか、うん、アイデアを考えるときに全部フィットちゃんとしそうなんだっけっていうのを考えるときに、使えるものなのかなと思ってますね。で、で3つ目の図解が、まあ、ここがメインパートという感じで、プロダクトビルダーという言葉で言われているんですけども、まあ、ここも翻訳すごく迷ったんですけど、カタカナそのままに変えてしました。で、これを、このトライアングルを使って、3つのタイプに分けています。で、それが、3つは、バーテックスビルダーというものと、エッジビルダーというものと、フルトライアングルビルダーという3つに分けています。で、バーテックスって頂点のことですね。これも本屋の前やったんですけど、まあ、ちょっと濃い飯っぽく使ってほしかったので、バーテックスビルダーそのままにしました。で、まあ、何かっていうと、まあ、分かりやすいのは、その、プロダクトはテクノロジーとユーザーとビジネスの3つっていうのが成り立つ必要があるんだけれども、まあ、それぞれの頂点のスペシャリストっていうのがいますよねというのがこの考え方です。まず、バーテックスビルダーですね。例えば、T の頂点にいる人っていうのは、まあ、エンジニアが一番、 メインかなと思います。
イメージしやすいですね。で、
まあ、そうですね、一番分かりやすいところかなと思います。うんうん、で、そのテクノロジー、まあ、逆に言うと、他のユーザー、ビジネスっていうところに、まあ、あまりこう、まあ、言い方難しいですけど、関心がない人っていうのが、ここのエッジにいるということですね。うんうん、まあ、これは別にいい悪いという話ではなくて、まあ、口述もされますけど、まあ、組織をどう作るか問題でもありますね。
うん、
で、まあ、それがそれぞれユーザー、まあ、ユーザーだったら UX デザイナーだったりですね、ビジネスだったら、まあ、セールスの人だったりとか、まあ、そういうふうな、うん、人たちが、まあ、エッジビルダー、ごめんなさい、バーテックスビルダーと言われてます。
うん、
で、さらに、その頂点って3つあるので、それをつなぐと、まあ、3通りの、エッジ、なんていうんですかね、縁がありますよね。で、それを、エッジビルダーというふうに呼んでいて、まあ、例えば T というテクノロジーとユーザーをつなぐエッジビルダーというのは TU ビルダーというふうに呼ぶ、ここでは呼んでいるんですけれども、まあ、そのテクノロジーとユーザーを結びつけるような人材のことを TU ビルダーとここでは呼びましょうという提案ですね。まあ、ここはちょっとテクニカルデザイナーというか、こうデザインをちゃんとコードに落とし込めるような状態に持っていくような人とか、ユーザーの、まあ、ユーザーのメンタルモデルを UI、実装可能な UI に落とし込むみたいなところをやるような人ですね。
うん、
これが同じように、すべての辺、UB、ユーザーとビジネスをつなぐような人と、ビジネスとテクノロジーを結びつける人っていうビルダーがいますねというのが語られています。うん、で、さらに、まあ、三角形なので、その3つの全部の頂点を結ぶと、それを全体をこう理解して、そこの、いろんなコンフリクトを調整する。ことができる人というので、まあ、ここは CEO だったり、プロダクトマネージャーですよねというふうなことが書かれてますね。うん、で、その、はい。で、そうですね。バーテックスとエッジとフルトライアングルビルダーの3種類がいますよと。で、組織を作るときには、まあ、これがどういうふうに、組織の大きさとかにもよって、どういうふうに、構成させるのかっていうのを考えるのが大切だよねというふうな書かれてますね。
うん、
で最後のブログの部分は、ここは、さっき紹介したプロダクトマネジメントトライアングルの中でも多く述べられているところで、まあ、そこの2つの頂点から来るインプットがコンフリクトするっていうのを、まあ、原文だとシンセサイズって言われてるんですけど、融合させていく、なんかどっちかを選ぶっていうんじゃなくて、このベストな、さらに良い回をその融合させて見つけるみたいなことが大事だよねというのが改めてこのブログの中でも書かれているという感じですね。というのが一気にちょっと一方的に話しちゃって申し訳ないですけども、こんなことが書かれているブログなのでぜひ読んでみてほしいなと思います。
素晴らしい。いやもうなんかあれですね、話の途中に入っていくのもあれかなっていうぐらい一気に話していただいてありがとうございます。
恐れ入ります
いや、
一旦話聞いちゃった方が次話しやすいかなと思って
確かにやっぱり今軽く説明していただいただけでもこれだけの量があるんで結構ボリューミーだと思うんですが、今聞いた内容を頭に入れてからこのブログ、まあそれからにんじくんさんがやってくれた翻訳してくれたプロダクトのトライアングルの方の記事も読んでいただくと、うん、ちょっと頭に入ってきやすいかなとも思うんで、ぜひ皆さん、ね、興味のある方は読んでみていただければと思いますね。
はい、そうですね。なんか考え方自体はなんかシンプル、うん、すごくシンプル、うんうん、三角形でそれの頂点とエッジと全部っていうシンプルっちゃね、すごくシンプルなんですけど ね。なので多分コンセプトを理解すること自体はすごく簡単なんじゃないかなと思ってます。
う
ん、
そうですね。シンプルがゆえにこう適用したりとか、まあ、深く考えていくと難しい解釈の余地がありそうに見えるんで、その辺は、まあ
そうですね、
各組織ごとに考えながら、まあ、各プロダクトマネージャーが考えながら埋めていく必要があるっていう感じなんですかね。
そうですね。
うん、
あくまでもそのビジュアルボキャブラリーという表現で、
うんうんうん、
本当は原著のタイトルもそれが入ってるんですけど、ちょっと訳すのが非常に難しかったので、あえてやめたんですけど、
う
ん、やっぱあくまでも、そうですね、語彙でしかないので、うんうん、これで何かが説明できる、すべてが説明がつくという話というよりは、これを使って 話しましょうというのが、うん、一番ポイントになるんじゃないかなと思いますね。
誰かと話すときにプロダクトマネジメントトライアングルのあそこの部分みたいな感じですよねみたいな話の中での使われ方になると共通のコンテキストみたいなものが生まれて話しやすいとかそういう感じなんですかね。
そうですね、そうだと思います、うん、
なるほど。
はい、じゃあ一旦前半は
ですね、
説明だけですがここで切りましょうかね、
はい、いやありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ごきげんよう。
ごきげんよう。